集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろ子です。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。オリンピック期間ということで寝不足の方も、まあ、うちの番組のディレクターなんかがまさにそんな感じなんですけど、
その話ばっかりしてましたよね。
ですけれども、はい、さあ、為替市場ではちょっとそのドル円相場106円台まで円高が進んでき
て、結構早かったですね、
しましたので、西原さんね、円高いくっていうような解説番組でされてましたので、
解説はいいんですが、個人のポジションはちょっとハッピー、
ハッピーなポジション、はい、ここからでも難しいですよね。さらに
100、まあ、ほぼ当面のターゲットが105円だってにしていたので、はい、もうちょっとのとこまで来たので、
あと一息で行く前にちょっと今ね、足元で少し反発基調に入っています。昨日のあの CPI アメリカの消費者物価指数が非常に良かったということで、あれインフレの目っていうのはやっぱりいよいよ出てきているんじゃないのかなということで、アメリカの利上げのペースが早まるのではないかという思惑が、長期金利の利回りですね、 2.9% 台まで押し上げています。
92ぐらいまで言ってましたね、
はい。
まあ、その割には、ダウは
株式市場が強いですね、なんで
ちょっと意外だったんですけど、まあ、はい、いろんな方の意見を聞くと、あの数字だともっと金利が上がってもいいんじゃないかと思っていたら意外に伸びないので、
でも 3% の大台はやっぱりね、ちょっとなかなか
一気には
思いますけどね、一気にはいかないと思いますけど、
だから、まあ、なんでっていうふうにみんな思っていて、それの答えがそういう解説が多いんですけれども、昨日ちょっと株が反落しなかったのはちょっと意外だったということですね。
金利があれだけキュキュッと 2.9% 台まで上がってきたのに株はしっかりと、ですからバリエーションとかね、その割安か割高かというところからファンダメンタルズ分析をすると、そろそろ株買っていいというような指摘も、
日経平均なんか特にそうですよね、
出てくるわけですよ、本当にそれで大丈夫なのかっていうのがまだ分かんないですね、金利見てるとね、
分かんないですね。2.8 を超えてくると株にとってはネガティブという意見が多くて、 2.92 なので、
そうですよ、
2.9 ぐらいですか今、
はい、
まあ、ちょっとそれは難しいのと、あとはやっぱり先週やりましたけど、ボラティリティが高まっているので、調整として上がってくるのも結構値幅が大きいので、はい、振らされないようにしたいというふうには思っています。
ただビックス指数は、まあ、一時期よりはこうちょっと下落基調にあるので、
あれ自体がものすごくボラティリティが高いのでビックス指数自体のボラティリティが高いので、
はい、
急騰するのも50までいっていきなりもう20ぐらいなんでしょ今。
そうですね、
もうちょっとむちゃくちゃだなっていう感じなので、
はい、
それを見ながらこうやるとちょっと難しい、
また完全に落ち着いたとは、まあ、断言はできない
できないですね
という状況の中ではありますけれども、ここからどのような戦略ストラテジーで為替市場を見ていったらいいのか、今日もじっくりと西原さんの解説、そして最初のコーナーでは伊藤さんのタイムサイクル分析というのを、聞いていただきたいと思います。それではこの後シンプル FX プラスからスタートです。
シンプル FX プラス、
さてこのコーナーでは西原さんのメルマガでもおなじみ伊藤俊彦さんの伊藤式タイムサイクルを使って今後のマーケット展望していきます。今日分析いただくのは日経平均株価です。24,000円台まで行ってで、マーケットには3万円の掛け声も出てきたところから一気に2万飛び台まで、下がったというのがこの2月の動きですね。
結構ダウンに比べると下げ率が結構大きいですよね。
はい、
で、この後、サイクル分析ではどのような、見立てになるのかというのをご紹介します。
はい、
で日経平均の、本日は日足のサイクル分析になります。
はい、
はい、まず、高値をいつものように、つける、サイクルは、 長期のサイクルが205日10ヶ月、
はい、
で短期のサイクルが108日5ヶ月ですね、
はい、
でこの短期と、長期と短期のサイクルの高値は1月の23日に 24,129 円という高値をつけて、
はい、
その後今調整局面に入っていると。
はい、ちょっとスピードが速いですね。
早いですけど、
角度としてはね、ま
あ、タイミングとしては1月の23日に高値をつけて調整に入るというタイミングであったということですね。
うん、
で、次が、2万1000円というのはかなり重要なサポートであったということをご紹介したいんですけれども。
はい、2万1000円のところですね。
そうですね。
はい、
でまずユーストリームをご覧の皆さんは、この紫の、点線のところのサポートを見ていただきたいんですけれども。
はい、
このサポートラインが、来ているのがまず2万1000円に、このサポートが来ていると
はい、下値と下値を結んだ、まあ、サポートラインと言われるトレンドラインですね。
そうですね。
これが2万1000円ぐらいのところを走っているということですか。
これがまず1点。
はい。
で、もう1点は、200日移動平均が、2万988円。つまり2万1000円のところで、200日移動平均が走っているので、これも2万1000円あたりで止めるサポートの材料になっていると。
この黒いラインですかね。
そうですね。
あの、サポートの点線の紫のラインと被ってますけれども、黒いラインで200日移動平均線同じところを今走っているということで、強力な、ここがサポートになって止まっているという状況ですか。
そうですね。
はい。
で、もう一つは、高値と安値を結んだところにフィボナッチをかけると2万1000円ぐらいに来るということですが、まず高値というのが、1月の23日につけた2万4128円。
はい、この一番右上の高値ですね。
そうですね。
どっからこれフィボナッチ、これ上昇分の起点を取ってるんですか？
で、起点の方は、昨年の9月の8日の、
はい、
19,239円。ですね。
はい。
で、これにフィボナッチをかけると、61.8% が21,106円。つまり2万1000円。この3つの要素で全て2万1000円のところに来るので、ここがサポートになるのがわかります。
今止まっているということですね。
そうですね。
この9月8日の19,239円から1月23日の24,129円。これ、上昇の、まあ、営業日カウントすると90日っていうことですか？
そうですね。
だいたいこれ、一波動90日、80から90日という感じで上がってきてたんですね。
それで、はい、もう一つは、今度安値のサイクルですけれども、はい、同じように、10ヶ月と5ヶ月。で、それが2月の14日に、来ていて、
はい、
それが、先日の2万950円になっている。ただ、これは2、3日のアローマンスがあるので、
はい、
ぴったりその日にちというわけではないので、2月の14日から2月の19日、つまり来週の月曜日までのどこかで安値をつけるタイミングが来るんじゃないかというのが、伊藤さんのタイムサイクル分析になります。
はい。ちょうど、いろいろなサイクル分析のレジスタンスが2万1000円ぐらいのところにあるということと、これ、まあ、日柄でカウントすると、ちょうどこの2月14日バレンタインデーから来週の頭ぐらいのところで、まあ、カウント時には止まると。一回下げ止まると。
ね、
じゃここで完全に止まったというふうに仮定して、上昇の波動にまたこう、行くのかどうかっていうのはどうですか？
これは、もう一つ日経平均が打ち始めたのは、
はい、
先週ご紹介したニューヨークダウという本丸、こちらが大きな、はい、影響を及ぼすので、
はい、
一応もう一度先週のを確認しますと、
はい、ちょっとニューヨークダウのサイクル分析、
ね、もう一度先週と同じものを持ってきているんですが、
はい、確認しておきましょう、はい、
ニューヨークダウの週足、
はい、
これが、落ち出した9段目の、起点であるサイクルが 23,242 ドル
11月15日ですね。一番最後の9段というところの
安値起点を割り込まなければ、上昇トレンドは変わらない、
はい、
ということですね、
はい、
でもう一つは、チャイナショックからの、小さな、値幅の、起点を考えると 24,101 ドル、はい、結局この 24,101 ドルもザラバでは抜いたんですけれども、どちらも今のところは、日経平均と比べてダウは、今戻し局面にあるので、今のところはその上昇トレンドが、週足ベースの上昇トレンドはダウは変わっていない。
うん、
それから考えると日経平均も、 昨日から来週の月曜日までのどこかで安値をつけて、戻り基調に入る可能性があるということですね。うん、
はい。
まあ、もう一つは、これは個人的なものなんですが、はい、これに、今、ドル円がかなり円高に来ているので、
はい、
円高が進行していくと、この伊藤さんとのサイクルとは別に、この次第ではないんじゃないかというふうに思っています。
はい。日経平均は基本的にはちょっとその為替とね、必ずしも相関しないなんていうふうに年末は言われていたんですが、下がり出すとやっぱりちょっと相関が出てきたなっていう。
いや、まあ、やっぱり上昇するときは、
はい、
去年の11月の8日かな、
はい、
その時に自分がその日経平均久しぶりに売ったんですけれども、はい、なぜかというと、ドル円とか、日経平均売ったんじゃなくて、ドル円を売ったんですが、日経平均がどれだけ暴騰しようが、ニューヨークダウがどれほど上がろうが、ドル円全然上がらないので、はい、それが一つだったんですけれども、落ちてくるときは、必ずとは言いませんが、
はい、
ついてくるので、うん、ちょっとドル円は上値が重いという材料の一つにしたのが、この株とドル円の相関関係が切れたということですね。
はい。はい、では、ここからのドル円どのように見ているのかは、次のコーナーで伺っていきたいと思います。ただいまご紹介いたしました、伊藤式タイムサイクルの詳細は、メールマガジンシンプル FX プラスで配信中です。また、ポータルサイトイーグル FX でもご確認をいただけます。詳しくは、ラジオ日経、集まれトレーダーシンプル FX トレードのブログをご覧ください。ではここから西原浩一の視点ということで、ドル円相場はどのようにご覧になっているのか伺っていきたいと思います。
はい、こちらの、まあ、番組でも何度かご紹介したんですけれども、今年のトランプ政権のテーマは、通商問題。
はい、去年はね、あの減税法案通すのにね、ずいぶん時間かかって、ギリギリ去年のうちに通ったと。今年はじゃあ別のテーマだ。
そうですね。まあ、ダーカという問題があるんですが、はい、もう一つは、通商問題が、焦点になるんじゃないかと言われていて、まあ、財務長官のムニューシンさんも短期的だという枕言葉はあるんですけれども、ドル安がいいじゃないということを言ったもんだからちょっと揉めたんですが、今回もトランプさんが、中国、韓国、日本、この中には、同盟国もあるんだけれども、貿易上では、同盟国ではないというコメントをしたので、それがまた、マーケットの話題になっています。
はい。
不公平な、貿易関係が続くんであれば、
うん、
タリフをかける、まあ、関税をかけるというようなことも言っていると。で、それ自体は、まあ、重要なんですけれども、今回ちょっと、が、ちょっとは、激しく話題になってるので、一応ご紹介します。
はい、
こちらにある英語ですけれども、It's a little tough for them because they've gotten away with murder ですね。殺人 for 24-25 years というのが原文なんですが、
はい、
これは、訳をすると、まあ、好き勝手なことをしておきながら、まあ、罪を免れるという意味になるんですけれども、
はい、
AFP 通信の和訳が、マーダーというのをそのまま殺人というふうに訳したので、殺人的に、アンフェアなことをしているという意味になるんですが、まあ、そのマーダーをそのまま殺人と訳してしまうと、ものすごく強烈な意味合いになってしまうので、原文だとそれほど、そういう意味は全くないんですよね。
全くないんですか。はい、まあ、慣用句的に使うっていうことですね。使うんですよね。
だからなぜこういう役にしたのかなというふうに思うんですが、ロイターもこの、トランプさんのコメント、僕も原文というか、コメント聞きましたけれども、ここが重要なんではなくて、アンフェアな、貿易監視を続けるんなら、関税という手に出るよということなんですが、このマーダー、殺人的にアンフェアだというのはちょっとおかしい。
トランプ氏、うん、日本が貿易で殺人と非難。
そうですね。
殺人を犯して逃げていると非難みたいな。
なんかおかしい
そんなような。
貿易上で殺人が起きるわけはないんですけど、ね、はい、うん、まあ、そうするとアクセスが取れるのかちょっと意味がわからないんですけれども。い
や、でも修正してますよ、これ。
あ、修正してるんですか。
してます、
うん。これはだって意味が違うので。はい、
だちょっと、うん、まあ、 役を間違えたのかわざとなのかはちょっとわからないですけれども、
まあこういう時はちょっとコメントですけど、やっぱり原文を見た方が意味が随分違うなということになるので、お気をつけくださいということなんですが、はい、まあそれはさておいて、どちらにしても、通商問題について、日本も含めて、まあ批判をしているコメントをトランプさんが今回もしたということですね。つまり、ドル円の負荷になると。
はい、今週火曜日にこれ出てますので、うん、今週の一段の円高の、まあ、一つのきっかけにはなってるかもしれないですね。はい。
で、もう一つ本日、ちょっと円高が6円の前半ぐらいまで、円高が加速しているんですが、はい、それは麻生財務大臣のコメントですね。
はい。
で、特別に介入しなければいけないほど急激な円高ではないとコメントされています。ということはもう少し円高に行っても大丈夫なのかなというふうに、取られ、マーケットは取ってしまうので、円高が、進行するきっかけを作ってしまったということですね。まあ、
これはヘッドラインだけでこうやって抜き出すと、まあ、そういうふうにね、捉えられてしまうっていうのはちょっと仕方がないのかなという気はしますが、衆院予算委員会で、まあ、野党にいろいろ株下がってるじゃないか、円高いってるじゃないかとか、いろいろ詰め寄られて最後の最後に出てきちゃったコメントなので、
これ一番最初は為替のレベルについてはコメントしないとおっしゃってたみたいなんですが、
そうそう、だいぶこうね、打ち返していたのに結局これを言ってしまったみたいな、
まあ言わされたところもあるんでしょうけど、
そうなんですよね。
まあだけど、介入をしなければいけないほど急激な円高ではないというのは全然、あ、じゃあ大丈夫じゃないということになってしまうので、まあ、
マーケットのセンチメントではね、やっぱりこういうところ上げ足取ってじゃあやってやろうみたいないうムードの時もありますもんね。
は
い、
あとはやはりこう、もうずっとこうドルを買ってる機関投資家、はい、こちらの方でも、ご紹介したオープン外債とか、
はい、
いろんな、機関投資家の方がドルを買ってるんですが、麻生さんがこういうことを言うと彼らは買うのをやめてしまうんですよね。当たり前ですけど、うん、で、今日輸出企業さんが、110円ぐらいになると、ドル売りを並び始めたということなので、
うん、
ちょっとセンチメントが変わってきてしまったということですね。うんうん、
まあ足元では106円の、17銭ぐらいまで、うん、円高ドル安が進んで、今まとまって少し反発基調なんですが、このままショート継続という感じでいいんでしょうか。難しいですね。株がちょっと戻ったりすると。
はい、まあ、株が戻ったり、上がったり下がったりするのは、先週やりました。今、今年は、低ボラティティではなくてボラティティが高いことがテーマなの で、
ね、上がるときもちょっと
上がるときも結構華々しく上がるので、ボラティティが高いということを念頭にしてトレードされた方がいいと。だから落ちたときは少し拾って、多分 1,2 円戻ったとこはもう一度売ってということを、ちょっと細かくやられた方が、それかもう徹底的にずっと持ってるか、
じゃあ例えばドル円がまたこれ106円、うん、107円50とか戻ったらまた売るという感じで、
まあ、この流れとしてはそうなんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、だけど、大きなポイントは、
はい、
まず最初のターゲットは自分の今年のターゲットは105円だったんですが、
はい、
105円が近づくのでそこが簡単に割れないと思うんですが、
はい、
今回このドル円が、ダウが上がっても、またドル円全然戻ってこないので、
ですね、
はい、かなりドル円はまだ重たくて、この株の下落を伴ってくると105円も割れてしまうんじゃないかという可能性の方が今高くなっているとは思っています。
基本的にはショート継続、戻りがあるなら戻り売りと、
そうですね、
いうことですね、うん、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、Eagle FX があります。詳しくは Eagle FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんにご回答いただきます。今日はこのようなご質問をいただいております。ご紹介しましょう。米国株が崩れた際、アメリカの株が崩れた時に、ユーロドルも崩れたのですが、ユーロドルが押し目をつけた時に買えれば買おうと思っていました、米国株やユーロドルがもう少し下がるだろうと思って様子見していたんですが、ユーロドルの押し目を拾わないうちにユーロドル戻してしまいました。ユーロドルの調整は終わってしまったのでしょうか、というご質問です。ここ数日ユーロドルちょっと戻り基調にありまして 1.2509 ぐらいまで今日は戻ってますね。
うん、はい、そうですね。基本的にはあの、対円であるドル円に対して僕はドル安基調だと思ってるんですが、対ユーロに対しても、まあ、総じてドルは今年弱いんではないかと考えています。
ニューシンさんがドル安がいいって言っちゃってますから ね、
はい、ただあのユーロドルは、こちらの、ユースリブをご覧の皆さんは、こちらのチャートを見ていただきたいんですけれども、
これはユーロドルの
月足になります。
で、はい、98年からの大きなチャートです、はい、
そうですね。で真ん中のこう、水平、ほぼ水平の赤いラインがあるんですが、これは200ヶ月移動平均になります。
はい、
でこの200ヶ月移動平均が示しているのは 1.2457、 つまり 1.24 のミドルというのは、重要な、レジスタンスになるということなんですが、なぜそうなるかというと、土地を見ていただくと分かるんですけれども、ユーロドルが、上がっていく時の戻りも、このミドルラインで止められている、200ヶ月移動平均で止められているのが1点、
2005年の時の白い丸が1回目、真ん中の赤い丸が
赤いラインで落ちた時も、この200ヶ月移動平均でサポートされて大きく戻っている、
はい、
でもう一度2012年も200ヶ月移動平均のところでまた大きく戻っている、
はい、
でそれが割れたら、この1シグマのところまで下がっているんですが、今回、その200ヶ月移動平均が 1.2517 に来ているので、1.2450 から 1.2550 はそんなに簡単に抜けないんじゃないかというのが1点ですね、
はい、
でもう一つは、フィボナッチの、レベルはちょうど 1.2517 あたりに来ています。
フィボナッチですか、はい、うん、
この2点でちょうど 1.2450 から 1.2550 は、レジスタンスになっているというのが1点で、もう1点はそもそも 1.22 から 1.23 あたりで、ユーロの当局者が、ユーロ高はあまりカンファタブルじゃないというコメントが立て続けに出ているので、うん、そのレベルをもうすでに超えていて 1.25 ぐらいに来ていると、
うん、
で基本的にはそんなに簡単に抜けないと思っていて、僕は個人的にドルベアなんですが、今月の2日に 1.25 で一度短期的にユーロドルを売ったりしているので、
はい、
逆に言うと押し目を狙うんであれば、もう一度この 2.25 で、上値を止められて押し目を形成する可能性の方が個人的には高いと思っているので、まあ、待てばもう一度ディップがあるんじゃないかなというふうには思います、
はい、
ただもう基本的にご質問者の方がユーロドルを買おうと思っているんであれば、はい、まあ、一部買っておいて下がったところで拾った方が、まあ、そちらの方が安全であるということは確かなんじゃないかなというふうには思いますけど、
全然持ってないと抜けた時に慌てて飛び乗ったりしがちですからね。
1.26 とか買ってしまっても仕方がないので、まあ、一部買っておいて下がれば、基本的にユーロドルが上がるという相場感であれば一部買っておいて下がれば、まあ、増やすというトレードの方が、まあ、 いいのかなというふうには思います。
はい、1月25日に 1.2537 という高値があって、まあ、ここをまだ超えていないということ で、 そうです、ね、うん、高値をここを超えてくれば新たなトレンドということになるんでしょうけれども、まあ、ここの、月足の200ヶ月というレベルもちょうど重なっているので、そう簡単じゃなくてもう1回ぐらいをしてくれる可能性も
いいのかなというふうには思いますけれども、
あ
のそのまま、はい、
あ
の必ずしもここで、
あ
の絶対レジスタンスになるというわけではないので、うん、まあ、少しずつ買うっていう方がいいんじゃないかと思いますね、
はい、
何もあのユーロドルが上がると思っているのに何も持っていないということは、うん、上がってくると結局高いところを買ってしまうので、うん、まあ、そういう時はあの少額でもいいから一部持っていて、下がればラッキーぐらいに思っている方が、トレードが楽になるんじゃないかというふうに個人的には思います。
そうすると時間軸を落として1時間とか30分とか15分とかっていうような時間軸の中での押し目、押
し目を拾えばいいっていうことですね。
少しずつですね、
うん、これはあの月足なので、はい、これだけでやるとちょっと大きすぎるんですけれども、
はい、
まあ例えば4時間足とか、
はい、
2時間足とか1時間足に落とせば、また買うチャンスが見えてくるんじゃないかというふうに思います。
はい、時計の針は間もなく9時56分です。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、今週来週の注目スケジュールポイント押さえておきましょう。ピョンチャンオリンピックもね、そろそろフィギュアも始まるということで楽しみですけれども、中国は今春節に入っておりまして、21日までは中国のマーケットが動かないということになるんですね。
そうですね。まあ、あのいろいろご質問もいただいているんですが、この春節になる前に、
はい、
あのポジションを巻き返して調整が起こるのではないかというご質問を受けたこともあるんですが、まあ、結局あのドル円が下がる、株が下がるというのは調整だとすると、春節前に今先週の調整があったというふうにも、
中国勢による売りっていうのも結構あったのかな
というのもちょっと言えますし、
はい、
あのこちらの番組でもご紹介しましたけれども、2月の15日と8月15日、はい、これに向けて、米国債の償還に向けて円高になるアノマリーがあるというふうにご紹介したんですが、はい、この15日に向けて、
ね、
やっぱり2月の前半というのはあの非常に円高のアノマリーがあると。
で
とりあえず15日、
ね、
今日ですね、
はい、
まあそこまでは円高になって、今低ボラティリティから動かないマーケット、去年の、はい、今年は動くということになると、はい、こちらのカレンダーで来週の月曜日がまたアメリカが休場なんですね。そうするとアメリカの3連休を控えた、明日の金曜日というニューヨークマーケットはちょっと荒れがちになるので、明日のニューヨークの、動きにはご注意された方がいいんじゃないかというふうに思います。
ポジション調整が出やすいかもしれないということですね。
はい、
はい、このようなスケジュール皆さんポイントを押さえておいてください。ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋弘子でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。